私としおりは少しずつ確実に親しくなっていった。学年が違う私たちはできるだけ時間を見つけて1日2回は2人きりで過ごせるように努力した。朝御御堂に通うしおりに私が付き合うこともあったし、昼休みに外で食事をすることもあった。放課後の校庭を一緒に散策することもできた。私はバラの館からも遠ざかり、ますますしおりにのめり込んでいった。
もう少し距離を置いた方がいいんじゃない？
陽子、何のこと？
分かっているでしょ？久保しおりのことよ。あの子、あなたの何なの？
何って。
笑い事じゃないわ。
ああ、ごめんなさい。ただ、あなたも気が休まる暇がないわね。手のかかる妹の面倒だけでも大変なのに。幸子の習い事を全部やめさせたって噂。本当？
今は私と幸子のことを議論している時じゃないでしょ。久保しおりとあなたの問題よ。
問題ね。陽子が言いたいことはわかる。多分私たちは持って生まれた二つの手を両方とも同じ相手と結んでしまっているのだ。そして話すことなどできやしない。
あなたが妹にしたいならそれでもいいわ。何も無理に引き離そうって言ってるんじゃない。でも今のままでいいはずはないでしょ。正式にロザリオの授受を行ってみんなにちゃんと紹介なさい。
考えておくわ。
せえ。
考えておくわ。だから言っていい？
いいわ、きっとね。
今さらロザリオの授受なんて滑稽すぎる。そんなものは象徴がなければ安心できない人たちがするものであって、私としおりは違う。
せえ。
しおり、
どうしたの？
別に何もないよ。
何か言われた？
私たちの味方は誰もいないのかもしれないね。
そんな風に言うものではないわ。ダメよ、投げやりになったら。
うん。ああ、すごい雨ね。
しばらくこの温室で雨宿りしましょう。
濡れたの大丈夫？
私はプールの授業の後だから。
プールで濡れるのは仕方ないけれど、制服が濡れたら悲惨でしょ。
先生と同じこと言ってる。一雨来るかもしれないって一応早く終わったのよ。でも先生の読みより少しだけ雨の方が早かったみたい。みんな振られずにバスに乗れたかしら。ちょっとじっとして。
いいよ、しおり、自分を先に拭きなって。
ほら、動かないで。はい、すぐだからね。
しおりに髪を拭いてもらったそれだけで、私の心臓は早金のようになっていた。タオルに染みていたプールの独特の匂いが一瞬だけ私の鼻をくすぐり、すぐに消えていく。
これでいいかな。じゃあ私も。
濡れた髪をタオルで挟み込むようにして水分を吸い取る、その仕草。言いようもない喉の渇きを感じながら、私は今何をすべきなのか、いや何をしたいのかが分からずにいた。しおりはいつの間にか私に寄り添うようにしてうたた寝を始めていた。きっと疲れているのだろう。そしてこの二人の時間に安心しているのだろう。誰もいない古い温室、束の間の通り雨。今この瞬間だけ しおりのすべては私のものだ。誰にも邪魔されることなく、しおり、私は不意に二人の湿った長い髪を一筋ずつ手にし、一つにしてみた。しかし色も質も違う髪は合わさることなく、ハラハラと分かれてしまう。意地になって二人の髪を三つ編みにする。ようやく二人は一つになった。
何してるの？
何でもない。もう少し寝ていてもいいよ。雨が止んだら起こしてあげる。雨よ、止むな。雨よ、止むな。私は半ば本気でこのまま時が止まると信じていた。